RIR ミーティングレポートということで、エイリンのレポートとライブのレポート2つに分けて、プレゼンテーションがあります。まず最初は、エイリン、はい、立花さんの方からエイリンでお願いいたします。
楽天の立花です。エイリンの、ミーティングに行ってまいりましたので、RIR 5つある RIR の一つの、ミーティングということで、この場に、皆さんにお話をして、どんな雰囲気かというのを感じていただければと思っています。あまり時間がないので予定時間よりは多少短めでいきたいと思います。で、エイリンとは何ですかというと、ここに書いてある通りで、世界に5つある RIR の一つですと。で、担当している地域はアメリカとカナダとカリブ諸国の一部なんですが、ざっくり言えばアメリカとカナダだけだと思っていただいて、いいかなと思います。それ以外のところに関しては、アメリカスと言われるそのアメリカの中の、中米および南米地域に関してはラクニックというところが担当しています。はい。で、このミーティングなんですけど、定期開催をしています。で、RIR のミーティングで、AP ニックのミーティングが年に2回開催されて、一度は AP ニック単独、一つはアフリコットとの共催というイベントでやってます。で、今回は、年2回開催されているうちの1回で、ディアボン、ミシガンのディアボン、デトロイトなんですけど、にあります。で、今回は、年に1回、エイリンでは、ナノグとの、共催イベントをバックトゥバックで1週間やるというイベントをやってます。日月火水の半分ぐらいを、ナノグで、半分、木金、水曜の半分と木金が、エイリンのミーティングで、真ん中のところでエイリンとナノグの、共同でやるというミーティングをやってます。で、なぜナノグという運用者コミュニティと、皆さんご存知だと思うんですけど、ナノグというのは、ジャノゴのモデルにもなった北米地域の、運用者のコミュニティです。で、運用者のコミュニティからインプットを欲しいということもあって、こういうふうな形で開催をするようになりました。で、ミーティングの構成は、ここに書いてある通りで、水曜日にですね、まずは初めての参加する人と、エイリンの理事というかスタッフセクレタリアットがランチを取るというランチオンから始まってですね、あとは、よく我々ポリシー WG もやっているポリシーデベロメントプロセスについての、セッションがあったりで、ポリシーそのものの議論で、各種活動報告。この各種活動というのは、例えば、エイリング中の、いろんな活動アクティビティの報告ですね。あとは中の、理事とかのいろんな選挙で、他の RIR のレジスト、今日は藤井さんに、宮さんに、ここで発表いただいた、プレゼンテーションというのは、エイリンのこの場で、ポール・ウィルソンが行ったプレゼンテーションが元になっています。で、諸団体のアップデートですね。アメリカっていうぐらいで、諸団体がですね、諸団体のアップデートっていうのは大体例えば事務局とかが行った結果を報告、こういう形で私がここで喋ってるような感じでやることが多いんですけど、当事者が出てきて喋ってるケースっていうのがあってですね、この辺は羨ましいなと、当事者が直接出てきて喋るんだなというのがあったりします。で、あとは、この諸団体のアップデートがあって、オープンマイクロフォンというのは、コミュニティとして意見を皆さん伺いますよと、前にずらっと、セクレタリアットじゃない、理事軍団が並んでですね、やると。あとは、メンバーミーティング。これはメンバーのみの参加ですので、私は参加できないと。で、ミーティングの特徴なんですけど、理事進行は、ポリシー WG チェアのようなチェアでも、AP ニックにおけるシグのチェアでもなく、エイリンのプレジデントであり CEO である、ジョン・キャランが、自らが行うと。全て行います。全てのミーティング、オープンマイクロフォンだろうが提案だろうがプレゼンテーションだろうが全て彼が仕切ります。で、もう一つ、ポリシー議論そのものに関してはコンセンサスは取りません。反対賛成の挙手を持って数をカウントすることはしますが、その場でどうなったということは言いません。で、AP ニックの場合だと、その場のコンセンサスに関しては少なくともシグチェアがまず判断する。で、この場においても、チェアが判断をするというふうになっています。で、じゃあポリシーの実際の議論の流れというのはどういうふうになっているかというとですね、これ右左上、皆さんから見て右上にあるスライドがで、ね、オープニングスライドで、左から順番、上の左右、下の左右です。 つまり、プロポーサルのですね、バックグラウンドとかいろんな流れがですね、あらかじめこのように紹介されます。投げた日付で、ドラフトの現状のポリシーのバージョンで、例えばグローバルスタンダードとかの場合ですと、似たようなものというのは他にありますかという、他の RIR でありますかというのが書かれたりします。で、特徴はここの ACC、シープヘルドって言ったらいいのかな、要はアドバイザリーカウンセルのメンバーが一つの提案についてついて、いろいろ検討を手伝ったりすることをします。で、中身のサマリーを書いてあって、で、いろんなリスクですね、法的なもので、あとは実際に、セクレタリアとか実装するにあっての、イシューとかコンサートがありますかと、で、インプリメンテーション、実装するにあたってのいろんなリソースのこととか、いろんなことを検討すると。で、その後ですね、PPML というのはこれ、ポリシーのメーリングリストの名前なんですけど、その実際にどんな内容が行われたかと。166のポストがあって、この場合だと35人がメールをつつきましたと。そうですね、いろんなコメントがあると。で、ここまでを、そのジョン・キャランが全部紹介した上で、提案プレゼンテーションという形で、プロポーズを書いた人が、プレゼンテーションします。じゃあ一体どうなってるのかっていうと、さっき言ったようにですね、提案しても必ずしも議論のテーブルに乗るとは限らないわけですね。これは提案として妥当かどうかっていうのが事務局とかそのアドバイザリーカウンシルによって事前に判断されます。で、提案後にその精査プロセスが入るので、実際に AP のプレゼンテーションにできるかどうかも分かりません。ただ過程は全部オープンになりますし、全て発表はされます。存在することは分かりますが、実際にプレゼンテーションとしてアクセプトさ、プロポーサルとしてアクセプトされるかどうかは分からないということです。もう一つ、ポリシーはですね、作っただけではなくて、その後にですね、チェックというかですね、レビューのプロセスがあります。で、プロセスの流れというのが、なんか PDCA とかっていうと、なんかお仕事っぽくて嫌なんですけど、ニーズがあって、議論があって、みんなでコンセンサスを経て実装した結果評価しますという、こういうのがぐるぐる回っているのが A 人の PDP サイクルと言われるものです。これはなかなか面白いなと思っています。実際に実装した、例えば1年前に実装したポリシーの内容とかについても、お話をされたりします。で、じゃあ出て私は何を感じたのかというとですね、やっぱり議論してあんだけすごいんですよ。結構激しく議論してるんです。確かに間違いなく。ただ出てくる人が限定的っていうのは、なんかどこの RIR も似たようなもんなのかなというのはちょろっと思ったりもするんですけど、ただコンセンサス判断をしないっていうのは非常に新鮮でした。もしかするとご存知の方は、なんかにとってはなんだそういうことだよっていうことかもしれないんですけど、私は少なくとも非常に新鮮でした。ただ一方で、そのアドバイザリーカウンセルのアドレスカウンセルって言ったらどっちだったかな、名前と忘れちゃったすいません、アドバイザリーカウンセルでいいんですよね。アドバイザリーカウンセルのにすごく権限が、で、特にチェアに対する権限というのは強く与えられてるんだなと。つまり、議論ができてて、議論が厚く議論されていて、プロポーサルで非常にちゃんと整理されてたとしても、全体を見てみたらこれダメだよねって言って、これはコンセンサスにすべきじゃないって言ったら、ピシッと切っちゃうわけですね。なかなか新鮮だなというのがありました。で、提案をさっき書いたように、提案をしました。提案をして、そこに乗っかるまでのプロセスがすごく細かいです。多いです。うわ、事務局の作業って大変そうだろうなっていう、事実大変そうなんですね。ただなぜこういうことがきっちり行われているかっていうと、当然どこの RIR も背景は全部一緒だと思います。つまり、IP を使ってビジネスをしている ISP がそのビジネスの利害を超えて、そのルールというものを維持して議論を戦わせるフィールドです。なので、そこをちゃんとして出さないと、ステークホルダーである ISP からはすごい厳しい突き上げが当然上がるわけですね。ですから、アメリカ人これくらいの事務作業をちゃんとやって、そういう手順をカチカチとやっていくことをやらないと、許してくれないんだろうなという、議論であったり訴訟社会と言われるような国のことですから、きっちりやることをやっておかないと簡単にリーガルアクションに持っていかれてしまうというのは当然起こりうることなんだろうなというふうに思いました。で、次回は来年の4月に、カナダのオンタリオ州のトロントで開催されます。で、今回は 2.5 日、2.5 日の開催でしたけど、今回は、単独開催のため、実際には、多くて4日間開催ですね。18、19、20、21。 4日間の開催になっていきます。で、あのメンバーミーティングが入りますから、その関連イベントっていうのがあります。で、エイリンのミーティングですけど、まあ、AP ニックも同様だと思うんですけど、あの非常に、この後は奥谷さんがライブの話をされますけど、あのやはり会員間もしくはコミュニティとして参加している人たちのコミュニケーションを取る場としてすごく強く活用したいという意思があって、まあ、あのパーティーも比較的盛大に行われますし、その中での会話というのも非常に面白いと思います。ただもう一つ、感想というか面白かったのはですね、ナノモにはたくさん来てるんですけど、やっぱりですね、エイリンまで残って見ていく人っていうのはちょっとやっぱり数が減ってくるので、エイリンが思っているそのオペレーションコミュニティからのインプットが欲しいということがそのままきっちりとちゃんと達成できているかどうかっていうのはちょっと疑問かなというふうに、感じました。はい、まあ、以上は簡単ではありますが、まあ、どんな雰囲気だったのとかっていうことは個人的にでも声をかけていただければお話できると思いますので、今日のお話としては以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、何かもし質問があればお受けしますが特にないですよね。はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。